一般質問、無所属、苫米地敦子。問い、指定避難所における車椅子の設置状況及び避難所への車椅子配備についての考え方を伺いたい。答え、当市の指定避難所136箇所のうち、車椅子が設置されていない施設は48箇所であり、また、設置されている施設は88箇所で、全部で126台の車椅子が設置されている。避難所への車椅子の配備については、高齢者や怪我などにより歩行困難となった方などが、避難所内で快適に避難生活を送るために必要なものであると認識していることから、今後、車椅子が設置されていない指定避難所への配備について検討していく。その他の質問。薬剤師奨学金返還資金貸付制度について。補聴器購入助成について。新緑無所属の会、伊藤のり子。問い。本年度購入したテント式パーティションをどのように配備するのか伺いたい。答え。当市では本年度、避難者のプライバシーの確保、感染症の防止、ストレス軽減などによる健康維持、さらには避難所の防犯性確保など、避難所の生活環境の向上を図るため、ワンタッチで展開可能な誰でも簡単に設営できるテント式パーティションを8611張購入した。購入したパーティションは、近年の大雨などの異常気象により、開設の頻度が高い土砂災害及び洪水発生時における初動開設避難所25箇所に想定収容人数をカバーできるよう、約50から500張を配備し、津波災害発生時における初動開設避難所33箇所には、30から70針を配備することとしており、本年10月から11月にかけて各避難所に搬入する予定である。今後とも避難者に快適な避難生活を送っていただけるよう、パーティションの整備推進に努めていく。その他の質問、多文化共生の地域づくり等について。公明党中村益典。問い、ダイバーシティについて、市の施策への活用や、企業や地域へも展開する考えがないか伺いたい。ダイバーシティとは、多様性を意味し、人種、性別、宗教、価値観、障害など、様々な属性を持つ人々が、組織や社会の中で共存している状態のこと。答え、当市では、言葉自体は用いていないものの、第7次八戸市総合計画において、年齢、性別、国籍の違いや障害の有無などに関係なく、地域社会に参加しやすい環境を作ることを掲げ、各分野で多様性を尊重する施策を展開している。また、八戸創生総合戦略においても、誰一人取り残すことなく、生き生きと自分らしく暮らすことができる環境を作ることを目指し、関連施策に取り組んでいるほか、分野ごとに個別計画を策定し、多様な属性を認め合い、誰もが個性や能力を発揮し、活躍できる地域づくりを進めている。今後は、ダイバーシティの視点を市の様々な施策に反映させるとともに、企業や地域の活動へも、展開できるよう、ダイバーシティのさらなる推進について研究していく。その他の質問、八戸三社大祭について、選挙について、自民クラブ長谷川博之。問い、露店などの臨時飲食店で食品提供を行う際に、イベント主催者の混乱を防ぐための市の取り組みについて伺いたい。答え、市ではこれまでも臨時飲食店に出店の際は事前相談の上でそれぞれの状況などに応じて必要な助言を行ってきたほか、 営業に関する基本的な事項についてチラシを作成し、ホームページに掲載するなど周知に努めてきた。しかし、出店者によって設備やメニューなどが異なっていることなどから、状況に応じて個別に判断することも多く、提供できる食品などの情報をすべて掲載することは難しくなっている。地域イベントにおいて飲食は重要な要素であることから、今後は食中毒の発生防止を最優先としながらも、基本的事項について条件などを整理し、具体的な事例も示しながら、より市民にとってわかりやすい内容で情報提供できるよう検討していく。その他の質問、防災行政について、環境行政について、自民クラブ日向正夫、問い、地域医療における行政的所見について伺いたい。答え、地域医療が抱える課題として、開業医の高齢化や後継者不在などによるクリニックなどの休廃止増加や、自ら通院することが困難な高齢者の増加に伴い、ニーズが高まる在宅医療への対応などが挙げられる。当時の状況としては、平成29年の保健所設置以降、診療所の開設または廃止の件数はそれぞれ30件程度で、総数に大きな変動がない一方、在宅医療に取り組む民間の医療機関は増加傾向にある。市としては今後の対応として、在宅医療の確保に引き続き努めるとともに、現在取り組みを進めている介護との連携体制構築や、医療従事者の確保、育成などにより一層注力し、将来を見据えたあるべき医療提供体制を実現できるよう、地域医療を支える関係機関と十分に連携を図りながら、地域課題の解決に向けた取り組みを着実に推進していく。その他の質問、指導新田白金線拡幅工事についてなど、絆クラブ三浦博氏、問い、選挙時における移動支援及び移動期日前投票所の現状と今後の対応について伺いたい。移動支援とは、投票所に行くことが困難な有権者の投票機会を確保するためにタクシー利用券の配布や臨時バスの運行などの手段により投票所までの移動を支援する取り組み。移動期日前投票所とは、複数の箇所を巡回するなど、自動車を用いて期日前投票所を開設するもの、統廃合などに伴い、投票所が従来より遠方となった有権者に対し、投票機会を確保することなどを目的に実施されている。答え、当市では現在、移動支援・移動期日前投票所のいずれも実施していないが、実施に関する国の財政措置としては、国政選挙の場合は全額国費措置、地方選挙の場合は経費の2分の1が特別交付税措置となっており、財政的な環境は徐々に整いつつあるものの、地方選挙に対する国費措置のさらなる充実が課題であると認識している。今後の対応としては、高齢化のさらなる進展に伴い、投票所までの移動が困難な有権者の増加が予想されることから、移動支援のあり方について調査・研究を進めるとともに、投票所全体の統廃合を念頭に置きながら、移動期日前投票所の設置などを検討していきたいと考えている。市選挙管理委員会としては、今後も各投票所の有権者数や投票動向を注視しながら、将来を見据え必要な検討を進めていく。その他の質問、政治姿勢についてなど。無所属前田由美、問い、有料老人ホームの利用料値上げに伴う 生活保護受給者の入居への対応について伺いたい。答え、同施設に入居している生活保護受給者の最低生活費は、居宅で生活している生活保護受給者と同じ基準で算定され、食費や光熱水費などの生活費と家賃などの住宅費で構成されているほか、暖房需要に対する当期加算などを計上している。現在の最低生活費では、施設利用料の支払いが難しいとの相談を受けることもあるが、生活保護受給者は最低生活費の範囲内で生活することが基本であることから、支払い可能な施設などへの転居を検討することを進めている。生活扶助基準は、5年に1回の改定を基本としながら、一般低所得世帯の消費実態や社会経済情勢などを勘案して、必要に応じて改定が行われているため、今後の国の動向を注視し、生活保護の適正な実施に努めていく。その他の質問、介護保険行政について、熱中症対策についてなど。自民クラブ、岡田武史。問い、海猫プラン5改定版による今後の取り組みについて、具体的な方策を伺いたい。答え、同プランの基本的な方針は、エネルギー使用量の削減と、エネルギーの脱炭素化を2本の柱とし、取り組みを進めることとしている。エネルギー使用量の削減については、既存施設の高効率整備化や LED 化などの省エネ対策を進め、新たな施設整備においては、ゼブ化などの環境性能の高い施設となるよう検討し、整備に努めていく。エネルギーの脱炭素化については、公共施設への太陽光発電設備の導入や、再生可能エネルギー由来の電力調達指針の検討、公用車への電気自動車などの導入促進、およびゼロカーボンドライブの推進を目指す。さらに、これらの取り組みを市が率先して進め、発信することで、市民や市内企業などの脱炭素に向けた取り組みを促し、地域のさらなる温室効果ガス排出量削減につなげていく。ゼブ化とは、快適な室内環境を実現しながら、省エネと総エネにより、建物で消費する年間の一次エネルギー、石油、天然ガスなど自然から直接採取できるエネルギーの収支をゼロにすることを目指した建物。ゼロカーボンドライブとは、太陽光や風力などの再生可能エネルギーを使って発電した電力と、電気自動車などを同時に活用することで、走行時の CO2 排出量をゼロにすること。その他の質問、市内小中学校における防災についてなど。自由民主無所属クラブ、相田盛人。問い、ふるさと住民登録制度に関する当市の今後の取り組みの方向性など、所見を伺いたい。答え、国では住所地以外の地域に継続的に関わる方々を登録することで、関係人口の規模や地域との関係性などを可視化し、地域の担い手確保や地域経済の活性化などにつなげる仕組みとして、同制度を創設する方針を公表している。当市では関係人口の創出に向けた様々な取り組みを推進しているが、関わっている方々の人数や居住地など、全体像の把握が困難であったことから、制度の創設により、現状の把握が容易になり、関係人口の創出に向けた取り組みを戦略的に行うことが可能になるものと期待している。関係人口の増加は、地域経済の活性化や、将来的には定住人口への転換も期待されることから、国の動向を注視しながら、情報収集に努めるとともに、制度の導入に向けた 課題の整理や検討を進めていく。関係人口とは、移住した定住人口でもなく、観光に来た交流人口でもない、地域や地域の人々と多様に関わる人々の数。その他の質問、農業振興についてなど。公明党、高橋正人。問い、子どもの国遊園地ゾーンへのフリーパスの導入について、市の考えを伺いたい。答え、遊園地ゾーンへのフリーパスの導入は、利用者にとって利用回数が限定されずに、乗り物を存分に楽しんでもらえることにつながるとともに、乗り物券の再購入にかかっていた時間の軽減につながる可能性が高いものと認識している。また、市にとっては利用者数や滞在時間の増加、指定管理者によるチケット売り場や乗り物受付での従業員の負担軽減につながるものと考えている。市としてはこれまで実施してきたアンケート調査の結果を受け、令和8年度にフリーパスの導入を施行できるよう検討していく。その他の質問、医療行政について。子どもの国のジェットコースターの写真が掲載されています。自由民主無所属クラブ、山内優。問い、プロサッカークラブ、バンラーレ八戸が J2 に昇格した場合のスタジアム建設について、市の考えを伺いたい。答え、昇格した場合、現在のスタジアムは、収容人数を1万人以上、観客席を屋根で覆うなど、J リーグが定める基準を満たす必要がある。バンラーレ八戸は、現在、昇格後3年以内に整備計画を提出し、5年以内に着工するという例外規定により、J2 ライセンスを取得しているため、計画の内容や提出のタイミングについて、クラブ側の考えを伺いつつ、整備に向けては現実的な問題として、市単独での支援には限界があることから、民間との連携や企業版ふるさと納税の活用など、様々な手法を含めて議論していく。また、スタジアムを整備したものの、観客動員に苦戦するクラブもあると伺っており、同じ課題を抱える他のクラブなどからも情報収集し、入場可能者数などの基準緩和を J リーグに求めることも検討したい。その他の質問、居住支援協議会について、など。公明党、土峰直樹。問い、搾乳マークの導入状況と普及促進に向けた市の考えを伺いたい。搾乳マークとは、乳児を連れていない女性でも、一人で授乳室などに入り、搾乳ができることを示すマーク。答え、当市の公共施設において、授乳室は搾乳のために自由に利用できる環境にあるが、現在搾乳マークは掲示していない状況である。安心して子供を産み育てられる町づくりを目指す当市にとって、搾乳マークの導入は子育て世代の外出先や職場における不安を軽減する一つの手段として、効果が見込まれる取り組みであることから、まずは視聴者から始め、順次、他の公共施設についても検討していく。また、搾乳マークの普及促進については、子ども・子育てに優しい社会づくりへの機運醸成につながることから、今後、市ホームページや SNS などを活用しながら、多くの市民から理解を得るとともに、民間の事業者や施設への普及が図られるよう、広く周知に努めていく。その他の質問、学校施設の設備について。自由民主無所属クラブ、上条幸也。問い、県立郷土館誘致の検討に至った経緯と市長の思い、今後の取り組みについて伺いたい。答え、誘致の検討に至った経緯については、県教育委員会の 青森県立郷土館整備検討会議において、整備場所候補地について、青森、弘前、八戸の3市を対象に、移行調査を行うこととしたもので、候補地の基本的な考え方として、災害リスクが低い場所などを提示していることから、全県視野での効果が最大限発揮されるように検討を進め、現時点でイメージできるエリアと協力内容を回答した。同施設が整備されれば、当市で初めての県立の文化施設となるため、大変喜ばしく、ぜひとも当市に整備していただきたいと考えている。今後は、整備検討会議において、移行調査の報告が予定されており、本年度中に検討内容を県教育庁に報告すると伺っている。市としては、県教育委員会の方針が決定するまでの間、県立郷土館の整備に向けて積極的に協力していく。その他の質問、救急医療についてなど、絆クラブ、石橋敦氏、問い、市長任期2期目に優先して進める施策や戦略について伺いたい。答え、特に優先して進める施策などとしては、持続可能な地域社会の実現に向け、若者や女性にとって魅力あるまちづくりを一層推し進めるとともに、産業振興にもこれまで以上に注力していく。地域産業の成長を通じた魅力的な就業機会の確保は、若者や女性の流出を食い止める効果をもたらし、その定着は産業都市八戸のさらなる発展につながるため、この二つは政策間の連携を図り、相乗効果を発揮させながら、成果の最大化を図っていく。加えて、子どもファースト事業やスマート窓口をはじめとするデジタル技術を活用した行政サービスなどは、さらに拡充させ、水産アカデミーを契機としたプロジェクトや観光振興プランに基づく各種事業、多文化共生プランの策定、新体育館整備、次世代エネルギーの導入などについては、事業の本格化に取り組んでいく。その他の質問、南郷地区のワインブドウ栽培について、など。絆クラブ、吉田交流。問い、Jリーグチームのキャンプ地誘致について、国民スポーツ大会終了後ではなく、並行して誘致準備を行えないか、市の考えを伺いたい。答え、来年は本県で49年ぶりとなる国民スポーツ大会が開催され、当市のグラウンドもサッカー競技の会場となっており、通常の大会や練習での利用に加えて、国民スポーツ大会に向けたチームの練習、芝生を養生する期間の確保などが必要となることから、来年夏のキャンプ誘致は難しいものと考えている。市としては、来年の国民スポーツ大会開催に注力しながら、2027から28シーズン以降のキャンプ誘致に向け、引き続き県や県内自治体と連携し、各クラブや他都市からの情報収集、クラブへのアプローチを行うなど、必要な準備を進めていく。